2013年7月17日水曜日、ポンナイティ水曜担当パーソナリティ若です。今週はちゃんと水曜日に収録してます。素晴らしい。はい、ということで、ちなみに今朝9時18分です。いや、珍しいですね。このキャスター若さんにしてはかなり珍しいね、朝収録ということですけども、今日はですね、よもや大人の事情でですね、ちょっと朝に収録しなきゃいけないということで、朝収録です。朝のテンションが異常に低いというか、朝の若さんはね、寝起きの若さんは怖いと、定評のありますけれどもね、いや怖いですよ僕。朝ね、めっちゃ機嫌悪いです。自他ともに認めます。めっちゃ機嫌悪いです。修学旅行の時とかね、ほら朝6時に起きてね、ここに集合とかってあるじゃないですか。もうめちゃめちゃ機嫌悪いです。顔がまず怖いって、ね、まず顔がまず怖いってね、言われます。そうで、まあ朝ひどいといえばでしょう。もう一個、最近、つい最近まで僕の悩みだったんですけれどもね、朝ひどいと言えばもう一つ、いや、顔の表情もひどいし、態度もひどいですけど、まあ寝癖もひどいということでね、実は先週ぐらいまでですね、朝起きるとですね、僕の髪の毎がね、爆発してるという、僕よくね、僕寝癖つきやすい髪質なんですよね。昔からそうなんですけどもね、そういうね、寝癖のつきやすい髪質だと言われて、まあ、美容室とか行くとね、ちょっと髪型変えやすいからいいですねとかって言われるんですけど、変えやすいがためにですね、寝癖がつくっていうですね。まあ、これまでひどいね、っていう話なんですけども。先週までですね、髪の量がね、パなかったんですけども、実はですね、先日、もう一昨日とかか、にあるんですね。なんと、5ヶ月ぶりに髪切りました。もう5ヶ月切ってないとか、もうバカでしょって話なんですけども、いや、もう僕自身もバカでしょって思ってます。なんでそんな放置してたの？いや、特に理由はないんですけどね。特にね、理由はないんですよ。切ってなかった理由はないんです。別に伸ばしたかったとか、そんなのはないです。単に、めんどくさかったっていうね。単にめんどくさかったっていう、それだけなんですけどね。いやー、もうひどいですよね。なんかね、そう、だからすっきりしたからね、なんか心なしかね、頭が軽いです。頭が軽いって、なんかバーになったみたいな感じです。はい、ということで、さっぱりして、これでね、これから、まあこれからっていうかもうね、もうここまででもうかなりバテてますけど、ね、これからもっともっと熱くなる、ね。この7月、8月、ね、もう7月も半分終わってますけれども、ね、頭さっぱりして、スッキリして、ね、この暑い暑い夏を乗り切っていきたいかなと思っている、今日この頃です。ということで、今週も始めていきましょう。水曜担当パーソナリティ、若野、ポッド 90s!改めまして、こんにちは。ポンナイティーズ水曜担当パーソナリティー、若です。ということで。そっか、もう7月半分来てんだね。怖いわ。なんかこないだね、いや、7月入りましたねみたいな話したんですけども、もう半分来てるんですか？怖いですね。ということで。まあ、ということで、今週のトークテーマは、夏サマーということで、トークテーマ、提案者は、火曜担当パーソナリティ、リンさんです。ということで、まあ今年もとうとう夏が来ました。皆さんがもう夏、また夏の思い出などありましたらお聞かせくださいということでございますけれども、夏ね。なるほど。まあ夏って、名前に入ってる子結構多いよね。特に女の子。男の子ではあんま見ないね。夏男とか見ないもんね。夏子ちゃんとかいたね。夏美ちゃんとかもいたね。 みたいな話ですけれども。はい。まあまあ、いいでしょう。まあまあまあ、いいでしょう。きっとそういう名前の子は、7月、8月とかに生まれてるんだろうなって思ってたら、案外そうじゃなかったりすることが結構あったりするんだよね。みたいな話ですけれども。まあ、ということで、夏。まあ結構名前とかにも入ったりしやすい。まあ、季語ですからね。季語って基本、入るよね。あ、でも、秋と冬ってあんまり見ないね。名前で入ってる。秋子ちゃんとかはいるか。でも、あれでしょ。あっちの秋は使わないでしょ。ね。あ、使うかな？わかんない。冬はでもいないよ。冬子ちゃんとかいないもんね。いる？ね。春と夏はね、なんか意外と見るけど。春と夏見るけど、秋と冬って意外と見ないかもね、みたいなね。なんかすげえ脱線しましたけれども。はい。ちなみに僕の本名は、季語入ってません。残念でした。はい、ということで、今週の特典は夏ということでございますけれども。まあね、まあ今年は、なんつうのかな、なんかすごい。いやまあ、ここ5、6年なんかすごい、なんか毎年、例年、以上の気温でとかって結構ね、なんか毎年それ聞いてるようなね、歴代史上最高気温みたいな、結構こう、なんかこう、ここ数年ずっと聞いてるような気がするんですけども、年々こう、その記録が更新されてる、なんか、毎年なんか60何年ぶりとか言ってんですけど、何なのって思ったら、それ記録の違いでね、今年の夏はね、その、暑い日が結構連続しているっていうのが今年の夏の、まあ意外と特徴なのかもしれませんね。ここまでのね。なんかすごい、札幌もね、今日ちょうどその記憶が途絶えるのかな？札幌もね、今までずーっとね、7月に入ってからずーっとね、25度超える夏日がね、ずーっと続いてたんですけど、今日なんか25下回るみたいな話聞きましたけど、どうなんでしょうかね？みたいな話で。まあね、夏北海道は涼しいですってね、よく言われますけれどもね、そんな幻想ですよと。まあ本州の方々と比べれて、まあ本州のね、夏っていうのを僕過ごしたことないんでわかんないんですけれども、ね、北海道の夏は涼しいというのはね、もう幻想です。幻想です。もうここ数年はね、もうそれ幻想です。いや、意外と北海道、毎年ね、毎年必ず沖縄よりも、気温が高くなる日っていうのがね、絶対存在してますからね。もう今年だって来てますからね、それね。この間ね、この間、先月かな、先月ぐらいに、沖縄の那覇を超える気温の高さをね、もう言ってますからね。いや、北海道夏涼しいとか、もう幻想です。もう幻想です。そんな、ね、そんななかったっていうね、そんな玄武郷みたいな世界はなかった。まあいいですけれども。はい。夏。まあ夏休みみたいな話でね。まあ今年も、まああれかな。小学校、中学校、高校とかだと、まああと、まあ一週間もすればね、もう夏休みっていうところが、まあ多いんじゃないでしょうかね。まあ7月の大体24、25あたりから大体、スタートします。ちなみに7月の24日はね、うちのスタッフのオクティのね、誕生日です。ちなみにその次の日の25日はね、僕の妹の誕生日です、みたいな話。どうでもいいですけど、プレゼントこちらまでお持ちしております。ご覧の住所まで送ってきてください。僕が代わりに、お渡ししますんでね。はい。はい。まあまあまあ、いや。まあ大体24、25あたりからこう夏休みがスタートして、で、まあ、北海道だとですね、だいたい小中高だと8月のだいたい15とか6とか7とか8とか、まあだいたいその辺で夏休み終了なんですよ。って思った人いるかもしれません。本州とかだとね、8月いっぱい、8月31までまで夏休みで、9月1日が学校っていうのがね、まあだいたいそのノーマルなパターンとお聞きしております。っていうことを知ったのが僕ね、中学生になった時。そう。もう全国どこ行ってもね、8月15とか6とかで終わんのかなと思っていたんですけれども。ね。なんとまあ聞いてびっくり。なんとそれで終わるのは北海道だけと聞いてね、わあさんびっくりしたのをね、覚えております。そう。一般的に9月1日から学校スタートなんですね。びっくりしました。で、まあなんで北海道の夏休みは短いのと。 いう話なんですけど、まあ答えは単純です。あの、冬が大変だからっていう話で、冬休み、まあ本州では、あれですか、クリスマス手前から1月の大体6日7日ぐらいまでが、大体冬休みとお聞きしております。1月の7日ぐらいからもう学校スタートするんでしょ？本州の人は。大変ですね。冬休みの宿題とか、なんですか？ 2 週間ぐらいで終わらせるんですか？わかんないですけども。大変ですね。大変ですね。あ、そんなに量出ないのかな？だから冬休みとかもやりません？なんかあの工作作ったりとか。やんないのかな？自由研究とかないのかな？冬休みの。読書感想文とかないんですかね？大変ですね。北海道はですね、1月の、これもね、北海道も冬休みは12月の23とか、天皇誕生日あたりからスタートして、あの辺のね、連休からスタートして、で、だいたい1月の17とか8とかまでずっとね、休みなんですよ。そう。だから北海道の、夏休み、冬休みっていうの、は、だいたい25日前後。ですね、両方とも。そう、極端に長かったり短かったりしないで、両方公平に、分布されてるんですね、日数が。そうそうそう。だからまあ、割とまあ、過ごしやすいかなって思うんですけれども、なんか極端に長かったりしないんだよね。うん。そうそうそう。そうなんです。だから冬、北海道ほら、雪が降るから大変じゃないですか。なので、冬休みその分長くして、ね。あんまりこう始まるのがね、早いとね、あれですよ、学校とかもね、除雪しなきゃいけないからね、大変なんですよね。そうそうそう。だからもう、もういっそ休んじゃえっていうのが多分魂胆なんでしょうけど、わかんないです。詳しいことはわかんないです。その学校側の、なんか、何か理由があるのかもしれません。わかんないです。多分そういうことだと思うんですけども。まあ、わかんないんで、詳しいことは木曜日の人に聞いてください。わかんないけどね。うん。そんな感じです。小中高はそんな感じです。大学はね、もう一般的な皆さんと、まあ、本州の大学さんとも、まあ、同じような感じ。夏休みは、まあ、僕の大学の場合ですけど、夏休み大体8月の第2週からスタートして、今年に関しては、夏休み、僕の夏休みは9月の18日までということね。で、終わったら、すぐ大学祭があったりとかで、まあ、割と忙しかったりするんですけれども、まあ、そんな感じで、だからさ、1ヶ月半ぐらい夏休みじゃないですか、大学に入ってから。もうね、どうやって過ごしていいかわかんないっていうね、話で。ここ2年ぐらいはね、大学生になってから、ここ2年くらいはね、大体夏にやることっていうのはね、必ずまず実家に帰るっていうのと、あとまあ、一人旅に出るっていう。これはね、もう毎年やってます。必ず毎年、どんなことがあってもやってます。そう。ね、そうそうそう。だから、ここ、2年くらいはね、そんなことやってますけどもね。何過ごすん、してんですかね、皆さん。バイトとかですかね、わかんないですけど。そんな大学生の、なんか、あんまりこう、僕もね、ね、無意義な休みにしたくないんで、今年に関してはね、結構僕、予定をガンガン入れてですね、なんか気づいたら8月今年、なんか、ほとんど札幌にいないと。いう予定になっててね、あらま、大変ですね、みたいな話でね。もう、ケグの先生とかはね、ああ、いいや、まあ、多分、ケグの先生は多分、明日話してくれると思うんで、言いません。ケグの先生とかもね、割と、有意義な大学の夏休みの過ごし方してますけれども。まあ、僕もね、まあ、負けないぐらい有意義な生活しようかな、ということで。まあ、今年の夏もいろいろ企んでおりますけども、まあ、おいおいそういう話は、ポッドナインティーズの中でできるのかな、というふうに思いますけども、まあ、夏、まあ、今日は、じゃあ、昔話でもしましょうか。夏の、まあ、いろいろ夏といえばキーワードあります。夏祭りとかね。まあ、いろいろありますけれども。夏。まあ結構僕にとっては、結構この象徴的な季節だったりするわけで、夏っていうのは、四季の中でも結構僕の中では、象徴的な季節というか、うん。まあ、ある意味で僕にとって夏というのは、まあ一言で言うと、終わりと始まりの季節ということでね。なんか終わりと始まりの季節って言うとなんか春みたいにね、聞こえたりするんですけど、僕にとってはそれが夏だったりするっていう話を今日はね、ちょっとやっていこうかなというふうに思うんですけれども、まあこの番組でももうたびたびね、もうたびたび話してますけども、ことあるがごとく話してますけれども、まあ、 小学校、中学校、高校もさっきも出てきましたけど、小中高ってまあ僕、皆さんとね、僕違うんでね、アブノーマルなんでね、僕もアブノーマルな人間なんで、結構アブノーマルな、生き方してるんでね、結構波乱万丈な生き方をしてるんで、小中高合わせて、8校かな、全部で8つの学校に行ってるっていう話は、まあ皆さんもご存知の通り、小学校3つ行って、中学校2つ行って、高校も2つ行ってるというね、もうバカじゃねえのみたいな話なんですけど、まあそんな結構アブノーマルな過ごし方をしてる若さん、まあ転校するのはですね、決まってこの夏なんですよ。そう、まあこれは父の仕事からしょうがないことなんですけども、これね、決まって夏なんですよ。ちょうどね、このぐらいの時期にね、転校するというのが知らされる、もうちょっと後かな、だいたいね7月の暮れ、7月の大体、来週あたりかな。来週あたりにね、大体ね、こうもう学校ももうさ、終業式とかでも差し迫っている、そんなさなかに、いやー、実はね、ってこうさ、父親から宣告されるわけですよ、家族会議で。まあ、そっからの若け。まあ、大変ですよ。2週間ないうちに家を、開けなきゃいけないんでね。まあ、大変ですよ。ね、引っ越しの経験がある方はね、わかると思うんですけども、まあ、一人暮らしとかだったらね、別に大した量ないんで、別にいいんですけれども、ね、家族総出で引っ越しするとなると、まあ、これ大変ねっていう話でね。そう、だから僕にとって夏のね、大半っていうかね、僕にとってこれまでの生涯でね、半分ぐらいの夏の思い出っていうのがね、大体引っ越しの思い出です。大体引っ越しで過ごしてますからね、この夏休みっていうのをですね。で、僕、引っ越しというプロセスで過ごしていますんで、まあまあまあまあ、大した思い出もないんですけども。そう。そう、引っ越しでさ、せっせとせっせと、ガムテープと段ボールとね、ナイロンの紐等で、こう、囲まれながら過ごすというね、夏を、人生の半分ぐらいが、ね、そんな感じの夏休みです。まあ、これ大変なんですよね。まあ、経験ある人は分かると思います。経験ない人は全く分かんない話だと思うんですけども。いや、大変ですよ。てか、引っ越ししたことないっていう人いるんですか？いるんですか？でも大学生って言ったらね、だいたい半分ぐらいは一人暮らししているという統計のデータがね、うちの大学のデータによるとはあるので。半分ぐらいの人は経験あると思うんですけどね。半分ぐらいの人は実家でニートでしょ。まあいいですけれどもね、羨ましいっていう話ですから。今まで、これまで人生の中で一度も家が変わったことない人とかいるんですか？いるんですか？飽きません？なんか同じとこにずっと10年20年いるのって辛くないですか？でも持ち家ある人だったらそれが普通なのか。なんか飽きそうじゃない？なんか嫌になりそうじゃない？嫌になっても逃げ出せないじゃないですか、持ち家やったら。怖いですね。怖いですね。いや、僕無理だと思います。もう、幼い頃からそういう生き方をしてるんで、多分俺無理だと思う。いや、欲しいけどね、でもね。持ち家ごと移動することができれば、素晴らしいのにね。まあまあまあ、いいですけれども。そんな感じで、僕にとって夏っていうのは、だからその、お引越しというのがね、僕にとっての。そう。だからもう出会いと別れの季節なんですよね、僕にとっては。そう。で、結構僕ね、中二病を発症したのが、まあ、中学1年生ぐらいで、っていう話で。中1の時にね、一回転校してるんですけれども。僕はですね、その時何を思ったのかですね。僕は転校するという事実をですね。まあ結構ね、その時のね、引っ越しの時はね、結構早く知らされていた。7月の上旬ぐらいで結構知らされていたんですよね。で、ずーっとですね、それ、まあ、学 校には水面下で、あの、先生とやりとりしながら、あの、手続きをやってたんですけど、あの、クラスの人には一切何も言わずに隠して、先生にも観光例をして、先生、あの、言わないでください。あの、僕から言いますんでっていうの言って、ひたすら隠し続けて、そのまま終了式の日を迎えて、で、終了式の日の朝に、僕は、その日の帰りに言うつもりだったんですけど、あの、朝に先生がバラしちゃって、あーって。そう。ずっとね、隠してね、隠して、隠して隠して、で、最後に、ちょろってバラして、でね、終わらせたかったんですけども、残念ながらそれは担任の作詞によってね、阻まわれたっていうことでね、朝にバレちゃって。まあでも、どの道一日しかないからね、っていう話だったんですけどね、結構その直前にバラすというですね、もうサプライズ好きですからね、このね、というのをやってましたね。なんかね、そう、あらかじめ言っちゃうとさ、こうなんか、その間の期間の過ごし方がなんかわかんない、みたいなね。感じて。なんかこう、ね、終業式の10日ぐらい前に言っちゃうとさ、こうなんかこう、その10日間俺どうやって過ごしたらいいんだろうみたいな感じになっちゃうので、だから直前までもう黙ってようと思ったのが、その中学生の時に。そうそう。で、それね、高校の時もやってるんです。てかね、高校の時はね、もうとうとうね、何も言わずに転校しちゃったんだよねっていう話。高校2年生の時ね、高2の時はね、クラスのみんなに何も言うことなくですね、消えるというですね。まあ、部活動とかで、ね、関わってた人には、なんざくそれとなくもうバレてるんですけども、それとなくバレてるんですけど、じゃなくて関わりのない、部活動とかで関わりのない人たちにとっては、もう夏休み終了式終わりました、夏休み前の終了式終わりました、8月になって始業式になります、あれ、若がいないっていうね。あれ、若いないみたいな。あれ、なんだろうみたいな。言ったら、なんか、机一個足りないぞみたいなね。あれだって、あれ、いないぞって言って、まあ、多分その後、終了式の後に、担任から、発表されたんでしょうね、みたいな話。サプライズ好きですからね、僕ね。ね。あれ、どうなんだよね。僕は、こっち側の人間だからあれなんだけど、あっち側の、まあ、大抵の皆さん、あっち側ですけど、あっち側の人たちにとって、それってどうなんでしょうね。なんか、なんだろうこう、アニメ的な展開とかあるんですか？なんかこう、なんか、今日転校生来るらしいよ、ざわざわみたいな。あるんですか？僕、そっち側に立ったことがないんで分かんないんですけど。こっち側なんで、僕、こっち側なんであれなんですけど。あっち側ってどうなんですかね？なんかあるんですか？なんか。ざわざわみたいな。イケメン来るらしいよ、ざわざわみたいな。で、ざわざわした結果、ガラガラつって開けて転校生が入ってきた瞬間、まあ、若さんだった、みたいなね。うわ、がっかり、みたいな。イケメンじゃねえ、つってね。女の子じゃねえ。うわ、最悪、みたいなね。あるかもしれませんね。まあ、いろいろだから僕は出会いと別れを経験するこの夏ということでね、人生の半分ぐらいはね、そういう過ごし方をしてますからね、僕もね。はい。まあ、いろいろ。思い出ありますわ。だいたいね、もうね、今日のポンナイト。で、最近ね、長いとね、本当にうちのスタッフに怒られるんでね、もうこの辺でもうそろそろ終わろうかなと思うんですけども。まあ、余談ですけど、だいたいね、告白とかされるのもだいたい夏ですよね。みんな夏だからね、ね、お盛んなんでしょうかね、そういうことにね。こうね、ね、服もね、ファッションも開放的になると、ね、こう、身も心も、ね、身も心も開放的になるんじゃないですかね、なんすね。大体ね、そう、僕の経験上でね、大体ね、告白されるのもね、夏、ね。一番困るのはですね、転校するって分かってる直前に告白されるとね、どう対処していいか分かんないみたいなね。この対処法、ね、お持ちの方誰か僕に教えてください、こっそりね。もしかしたら今後役に立つことがあるかもしれません。ねえよということでね、大体のこうね、そうね。昔、そう。 じゃあお引越ししますっていう日にね、家に女の子が来てね、こっそり告白されたみたいなこともね、まあ、ないこともないですけれどもですね、まあいいや、この辺ね、リア充話重ねておくとですね、多くのリスナーの反感を買うということはもう僕分かってますので、もう言いません、これ以上言いません、ごめんなさい。まあその後ね、自然消滅もう言えや。はい、はい、もうやめます。ということで、今週、ポンナイティ水曜日。まあ、今週はちゃんと水曜日にお届けしました。よかったね。はい、ということで終わります。明日木曜日、ケクノさん、金曜日が宮沢さん、土曜日、みたらいさん、日曜日、ウェントさんというふうに続けますので。まあね、あと何人更新されるかということで。こう最近ね、こう、ポッドアイティさんの更新不調ということで、ね、なんかこう、各キャスさんみんな忙しいんですよ、夏だから。ね。まあ僕も忙しいんですけどね、ぶっちゃけ言うと。今日中にレポートをね、5枚ぐらい書かなきゃいけないんですけどもね、やばいね。まだ1枚もね、完成してないっていうね。やばいですね。ということで僕は この後もうすぐ大学に行きます。ということで、終わります。ということで僕も夏休みまで、あと、2週間ちょい。もうちょっとしたら休みですね。まあ、皆様ぜひ、ぜひ、有意義な夏を、過ごしてください。リア充はバカしろ、ここまでおいては、水曜担当パーソナリティ、若でした。それでは、次回までお元気で、さよなら。あ、来週は、僕が提案したテーマが採用される予定です。お楽しみに。それでは、これで終わります。お元気で、さよなら。